レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのはライアテックス株式会社取締役社長桶谷康弘さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
御社の今やってらっしゃる事業内容なんですが、まあ、ダイアテックスさんといっても何を作ってらっしゃるのかよくわからないという方が多いと思いますので、はい、そこのところをちょっとご説明いただけますか。
そうですね、私どもはですねフラットヤーンという、まあ、一般的には馴染みのない言葉なんですけども、うん、あのポリエチレンとかそれからポリプロピレンのフィルムをですねまず作りまして、それを伸ばしてそれから細かくスリットしてですね、まあ細く切ってそれを一本一本糸にして、それをベースにして織物にすると、それからそれをまた元にですねまあコーティングっていう形でまああのラミネーションをして、その中で一番大きいのは私どもが主力となっております粘着テープの機材としてそれを応用させてもらってると、うん、それから糸をベースにしてですね人工芝だとか、うん、まあ、他のいろんな資材も作っておりますけども、うんうん、まあ、基本はですね私どもはそういうフィルムを細かくスリットして細くカットしてそれを糸にしてそれが機材のベースとなるっていう、まあ、私どもではフラットヤーンって名前で呼んでますけども、うん、そういうプラスチック加工がメインの会社でございます。
で、まあ、一般の消費者さんには先ほどちらっと人工芝っておっしゃいましたけど、はい、一番シェアが大きいのは粘着テープ。
そうなんですね、今回、はい、台風、まあ、特に10月に来ました、うん、台風19号その際もですね、うん、まあ、各メディアとかそれから新聞なんかで窓ガラスに米印のようにテープを貼って飛散防止をしなさいと、はい、まあ、そういうことも載ってましたように、うん、まあ、私どもは基本は養生テープというある意味では貼ってあと剥がすときにのりが残りにくいという、うん、まあ、これがメインで作っておりまして、はい、大体これが毎日、まあ、50ミリ幅にしますと下関から青森まで約2800キロ、これ毎日往復するぐらいの量を黒部で作っておりまして、それを全国に向けて出荷していると。
その養生テープっていうのは他のガムテープなんかと違うのはやっぱり剥がしやすいっていうこと。
そうなんですね、まずは一番最初は大事なのはですね専門用語では展開力っていうんですけども、まずテープを引き出す際にですね、はい、ほどほどに軽いと、うん、重いと非常に大変だということで、はい、まあ、特に職人さんが使うケースが多いんで、うん、かなりやっぱり数を使われるんで、うん、やっぱその展開力っていうことが一番最初にですね、職人さんから求められると、はい、その次はもうしっかりくっついてると、うん、結構長い長さをですねずっと張って剥がすときは一時にスッとですね、うん、職人さんが立って、まあ、剥がすケースが結構多いんですね、うん、でその時やっぱり機材の強度もそれに追随して途中で切れずにですね、うん、最後までしっかりと引っ張り上げられても切れないということが、はい、これがかなりやっぱり評価されて、私どもがまあトップシェアを握ってるという形になってるかと思います、う
ん、その剥がす形はそうなんですけど切りやすいっていうところもあるんですよね。
そうなんですね、だからまあ強度はあるんですね、うん、まあ、引っ張ったら非常に強いんだけど、うん、手切れ性っていう形でまあ手で簡単に切れるという良さもですね、はい、ございまして、まあ、ほどほどのまあ強度もあって、うん、まあ、カットもですねそういった意味ではあまりストレスなく、うん、スムーズにまっすぐ切れると、うん、まあ、そういうことがですね、はい、評価されたんだなと思っております、
う
ん、
その養生テープっていうのが私たちにはちょっと馴染みがないと言いますか、本当はどっかで見てるんですね。
そうなんです ね、包装なんかでも使われておりますし、はい、ホームセンターさんなんか行くと、うん、テープとして結構並んでるんですけども、はい、普段それが意識されてないというかですね。
そうですよね、
まあ、消耗品ですので、はい、たまたまそうだったという形で十分役割が終えてると、うん、 だから一般の、まあ、特に住宅関係なんかの大工の方とかですね、うん、それからいろんなの塗装するとかですね、はい、そういう方は結構真剣に見られますけども、うん、一般の方はまあ別にそれが梱包用なのか、うん、養生用なのか、まあ、要するにテープだというカテゴリーだったんですね。
ただスポーツの場面でも結構使われてるっていうのを聞いた私
は言ってたんですけど、今のグラウジーさんとかですね、はい、それからあのアクアフェアリーズって、はい、バレーボールのチームなんかも、はい、やっぱ会場設営の時にですね、やっぱいろんなテープでですね、はい、まあ、シートを固定したり、はい、それからいろんな通路だとか器具を固定するとかっていうので使ってもらっておりまして、はい、まあ、当然スポーツの観戦時にはなんかいろんなテープがいっぱい貼ってあるなっていうのがですね、はい、多分見られるケースが多いんだろうなと思います。まあ、そういうところではあの私どものやつは貼って剥がすという、まあ特に剥がすときに今度床を汚さないとかですね、それから貼ったところにですね糊が残ってベタつかないとか、まあそういう特徴があるんで、まあそういうところにもかなり使ってもらってると。
そうですね、はい、なんかコートを作るのにも守備範囲を、あの
守備範囲だとかですね、はい、ラインテープだとかいろんなところでですね、それから立ち入り禁止だとかですね、はい、スタッフオンリーとかですね、そういうような印刷もありますので、
はい、
貼るばっかりじゃなくて注意喚起じゃないけども、関係者以外立ち入り禁止だとかですね、はい、そういうようなこともですね、あの表すような表示もさせてもらっております。それから階段の落差なんかがあると黒とか黄色のですね、はい、トラテープのようなものを貼りまして、はいはい、ここを注意してくださいよという表示もですね、安全換気もしております。
そうするといろんな種類のものがあるし、いろんなところで使われてて、実は私たちは見てるんだけどこういうものかとしか見てないもんです。
そうなんですね、まあ、その風景の一つになってるんですよね、はい、そうです。まあ、逆に私でもそれがありがたいんですけども、うん、ある意味では景色の中のよく見るものだなっていう部分で終わってるというのはですね、これはもうありがたいですよね。
そうですね、でもそのノリの開発とかそういうのは大変なんじゃないですか。
まあ、ノリの開発は親社がですね、まあ、メインでやっておりまして、うん、まあ、我々こういうノリにしてほしいとかですね、はい、お願いしてですね、まあ、逆に言えばそこの研究所の方でああでもないとかって言いながらですね、作ったものを私どもが評価して、あこれだったらいけるねっていう、もしくはこれダメだよっていう形で、まあ、毎回ですね試作テストなんかも繰り返しております。まあ、ただある意味ではこういうテープって非常に用途が決まって、もう息の長い商品なんで、まあ、そういう意味では手間暇かかるんだけども、うん、番手ができるとそれが結構何十年とですね使っていただけるって形で、まあ、ある意味では苦労 のしがいがあるかなと思っております。う
ん、まあ、話変わるんですけど、先ほどちらっと親会社って言われましたけど、実は私桶谷社長にはぜひお願いしてここに出ていただいたんですが、親会社って言いますか三菱グループの一つで、最初お会いした時には中央から役員の方が来ていらっしゃるのかなと思ったら、実はグループの中でも唯一ダイアテックスさんだけは経営陣が地元の方というので、実はそれが私今回ぜひ出ていただきたいなと思った一つの理由なんですね。
ある意味ではですね、私どものやってる内容が非常に特殊なんだろうなと。直接消費者の皆さんに使っていただくような商材ばっかり作ってるんですね。そういう意味では我々のビジネスっていうのはなかなか親社のビジネスとは相反するというか、もう全然チャンネルも販路も違うという意味ではなかなかシナジーが持てないと。じゃあお前ら勝手にしろよっていうのは経営も含めてですね、まあ親社からは好きなことやれと、ただ儲けろという一つのまあカテゴリーの中で終わってるかなと思いますけどね。
レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。次週のこの時間もダイアテックス株式会社取締役社長桶谷康弘さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィレア代表森田博美さんでした。